ちは。科学工業シンジケートの膨大な力が医学界に加担している。彼らの唯一の目標は、何も知らない国民を手玉に取って高価な治療や有害な薬を売りつけ、医学科学コンビナートの利益を増大させることなのである。彼らのやり口については、パート5で詳しく検討することにする。偽善敵事前、アメリカの見えざる政府の中でも、特に力に物言わせてのさばっているのが、いわゆる慈善団体である。これらの団体は単に世論を形作り、教育的政策を打ち出すにとどまらず、現実的な力の行使もしている。フェルディナンド・ランドバーグ教授がその著書、アメリカの名家60の中で書いているように、慈善団体を支援したがゆえに、広義主義者と称えられる人々の多くは、現実の人間に対しての人間愛など抱いていなかったのである。例えば自動車王ヘンリー・フォード・オーヨだが、もし彼に人間愛があったのだとすれば、残念ながら電気作家たちはそれを見落としてしまったようだ。彼の伝記からは、反対のイメージのフォード像ばかりが浮かび上がってくる。ランドバーグによれば、フォードは我々凡人と同じく、広義主義者ではなかったという。それでもなおかつ、彼は大慈善団体を設立した。フォード財団はロックフェラー財団に追い越されるまではアメリカで最大の慈善団体だった。ロックフェラーのネットワークときては、あまりにも巨大で、今日、その事態を正確に把握するの、は不可能だとさえ言われている。20世紀初頭、広義主義者であるはずのフォードもロックフェラーも、自分の工場でのストライキを機関銃装備の公認ギャングを使って切り抜けた。数十名の労働者がこのギャングに撃ち殺されている。今日ではこんな手荒な手段は使えるはずもないが、一方でその必要さえないほどに、彼らの権力は強大なものになっている、のである。1938年4月10日、アルバート・アインシュタインはプリンストンからルーマニアの友人に宛てこう書き送った。時代を支配するのは一つのファッションです。そしてほとんどの人は、自分たちを支配している先制君主を見ることができません。先制君主がどのようにして人々を支配しているのかを検討する前に、まず慈善団体というものの機能について少し触れてみよう。膨大な収入のある個人や団体は、慈善団体を通せば、受け取るよりも与える方が結果としてはるかに利益が大きくなるのである。以下はランドバーグの試算である。1965年当時の税法では、課税対象となる収入各種控除後が100万ドルであったとすると、税額は66万980ドル。すなわち 70% 近くが税金だということである。しかし30万ドルまでは全額税控除の対象として慈善団体への寄付ができる。つまり100万ドルのうち30万ドルを寄付に回せば、課税対象となる収入は残りの70万ドルとなり税額は45万998レードル。すなわち、約21万ドルの節税にな吐く。しかし、事前に30万ドルを与えたのであるから、66万ドルの税を払った場合に比べ、一見、差し引き9万ドルの損をしたかのように見えるだろう。ところがである。ロックフェラー型慈善家は、この30万ドルを、もらった側が勝手に使ってしまうような一般の慈善団体に与えっぱなしにしたりはしない。これでは本物の慈善になってしまう。彼は、自分自身が直接間接に支配権を握っている慈善団体に30万ドルを寄付するのである。そしてそのお金を、自分が経営権を握る会社の株に投資する。すると、この30万ドルが生み出す利益は年間少なくとも1万5000ドルにはなり、しかも無税。かなり効率の良い使い方ではないか。最悪でも6年間で当初の9万ドルのコストを回収し、その後はどんどん無税の利益を生む。このようにして彼は濡れ手で粟式にお金を手に入れるのである。では、この慈善団体というのは社会にどのような貢献をしているのだろう。ロックフェラー財団の中心は一般教育財団である。この基金の仕事は、動物実験によって怪しげなお墨付きを与えられた薬をアメリカ国民が大量に消費するようきちんと教育されているかどうかに睨みを聞かせるというものである。今日も一般教育財団は 年間150万人を病院に送り込み、そこでまた薬を追加して、さらに新しい病気を起こさせている。1901年、ロックフェラーはニューヨークにロックフェラー医学研究所を設立した。前述のように、すったもんだの末ようやく設立認可が下りたのであるが、この研究所にはロックフェラー一個人にではない。研究所が賢明と判断する教育的任務を遂行する。特権が与えられた。しかしこれは明らかに立法の側に立つ一、個人への屈辱だった。ロックフェラーという人物は、自らが関わるすべての事業、特に広義主義的事業に対し、独裁的支配権を持ち続けたからである。ロックフェラーは、このニューヨーク医学研究所の他に、3500万ドルを寄付してシカゴ大学を、3億ドル当時1ドルは現在の6倍もの価値があったのである。で、反教育財団を、ほとんど字を同じくして設立した。多少、簿記の勉強をした以外、自身では全く一般教育、というものを受けていないロックフェラーが、アメリカ国民を教育するという難事業に取り組む許可をもらったのである。これはまるで、女たらしのカサノバが女学校の寄宿舎の社官になったようなものだろう。事実、ロックフェラーはそれまでに、価格協定など、アメリカ合衆国の法律に違反する行為を繰り返し、何度も法廷に引き出されていたのである。ランドバーグ教授はこう書いている。ロックフェラー財団自身が総意としていたかどうかは別としても、1911年最高裁が解体命令を出したスタンダード石油帝国を存続させ、しかもロックフェラー一族の支配下に留めておくのに、財団の存在が大いに役立ったのである。ロックフェラー方式が、いかに巧みに慈善とビジネスを絡み合わせていたかを物語る実例を挙げてみよう。1947年、国際基礎経済コーポレーションアイベク、およびアメリカ経済開発国際協会 AIA が国際協力の試み、と称して設立された。設立当初はネルソン・ロックフェラーが両方の会長を務めた。アイベクは企業で、資本金200万ドルでスタートし、間もなく1,824,000ドルへと膨らんだ。目的はラテンアメリカを中心とする特定地域の生活水準向上に寄与し、可能ならばその利益を投資者に還元する。と謳われている。これと並行して設立された AIA の方は非営利団体だ。タコの二つの設立意図に垣間見られるマキャベリズム的ずるさえさを、ランドバーグ博士は次のように指摘する。アイベクを未開発というほどではない偽を貧困な地域における営利目的の企業活動に使い、一方で AIA を健康ロックフェラーの薬で、著者、教育薬の大量使用を、著者、研究動物実験、著者、および信用利益、著者、を提供する非営利団体として機能させた。活動はまず、ブラジルとベネズエラで開始され、逐次その他の地域へと広がった。AIA は最初はロックフェラーの基金だけでスタートした。しかし、すべてのロックフェラーの事前、団体にお決まりのポリシーに従って、外部にこの人道的運動への参加を呼びかけ寄付を募ったところ、多くの賛同を得た、と発表した。最初に加わったのがロックフェラー支配下の、ベネズエラの石油会社数社だ、た。その後、ブラジルファイザー社これもロックフェラー系、をはじめとするいくつかの企業だったという。予想通り、アイベクも AIA も急成長を遂げた。ランドバーグ博士の調査によれば、アイベクは1965年時点で、合衆国に9工場、ラテンアメリカ地域に135店舗を有し、その他世界各地に全面あるいは部分所有権を持つ関連会社が108あった。それらの従業員数を合わせると、19,000人。総資産1,422,762ドル。65年度の利益は27,230,07ドルだった。一方、AIA の方は、64年度の財団案内2929ページを見ると、61年度の総資産725,585ドル。受け取った寄付が908,207ドル。一体誰から？著者。支出は837,444ドルとなっている。これがロックフェラー方式である。 ロックフェラーの医学研究所及び一般教育財団の設立と時を同じくして、アメリカでは薬の消費量が増加し始め動物実験が広まり出した。ここで今日の悪循環のサイクルが出来上がったのである。すなわち、動物実験、人体実験、新薬登場、新しい病気、動物実験の追加、再度人体実験、新薬が原因の病気に対処するためのさらに新しい薬と限りがない。しかしここで対処というのは決して治癒にはなり得ない。単に症状を抑えているだけであり、そのような状態は結局はさらに新たな病気を引き起こすだけなのである。ロックフェラー夫氏は全くの善意からこの間違った医薬研究法を推進するという誤りを犯したのではないか。すなわち、心底この研究方法が人類を益すると信じていたのではないか、と好意的に解釈する向きもあるかもしれない。しかし、父親も息子も主治医としていたのはホメオパシー同毒療法。病原因子と同じ性質を持つ物質の少量で治療する方法。薬中。の医師で。その長寿と健康は合成医薬品を決して使わなかったおかげだと考えていた。とのエピソードが公開され、この甘い解釈も打ち砕かれてしまった。彼らは、自分たちが極力避けた医薬品を、ありとあらゆる手段を駆使して宣伝し、何も知らない国民を騙して売りつけていたのである。この事実については、ピーター・コリエとデイブ・イット・ホロビッツ協調のロックフェラー家、アメリカの王朝。1976年。ほんの一節ではあるが、示唆に富んだ一文が出てくる。ロックフェラーの医学校が達成したと言われている偉大な医学的業績、その中には、実際には存在しない黄熱病のワクチンであるとか、脳性小児麻痺及び肺炎に関する研究とかが含まれている。の神話を周知の事実として紹介した後で、著者はこう付け加えている。ロックフェラー夫氏は、現代医学の発展のために多額の資金を提供し続ける一方で、現代医学に対して基本的には不信感を抱いており、ホメオパシー医師 H.F. ビガー博士を主治医とし続けた。その原稿のギャップに戸惑わされた人々が少なからずいた。と、ロックフェラー家がその慈善事業のため、スタート時においては相当のコストを強いられたのは確かだろう。しかし、自らの財団に投入されたその資金は、結局は一セントたりとも失われることはなかったのである。例えば1964年に解散した一般教育財団の解散後に出された最終報告書を見てみよう。創立の1902年から64年までの60年余の間の総支出額は3億2463万2958ドル。このうちロックフェラー家からの寄付1億2920万9167ドルだった。それとほとんど同額の1億2884万8570ドルが投資収益で得られ、5070万3024ドルは資本利得キャピタルゲイン。さらにその他の収入として1587万2197ドルが記されている。しかもすべて非課税である。中国の植民地化、ロックフェラーの各種の教育的活動はその初期段階から非常に利益の大きいものだということが明らかになった。そこで、国外での大学教育や政治に関わるジョン・D・ロックフェラー。ジュニア個人の慈善事業として、1927年には国際教育財団がスタートした。ジュニアはまず300万ドルを寄付した。この資金はもちろん例によって完全な紐付きである。この国際教育財団はロックフェラーの国際的事業家としてのイメージもさることながら、人類の恩人、広義主義者のロックフェラーの新しいイメージを世界に広めるのに役立った。しかし、ロックフェラーが窓から外に投げ捨てているかに欲しるお金は、身近に残らず大きな利子を生んで玄関から戻ってくるのだということを、恩恵を受ける側の国民に知らせる人など誰もいなかった。ロックフェラーの関心は日本からインドまで全ての東洋の国々に向けられていたが、特に中国に強い関心を示した。というのも、スタンダード石油が、中国ではほとんど独占的に灯油を供給していたからである。そこで彼は中国医学委員会なるものを作り、北京総合医科大学を設立するための資金を提供した。貧しく無知な東洋の子供たちに知識を授けるためにやってきた偉大なる白人の父の役割を担おうとしたのである。1952年までにこの委員会は、中国の医学科学教育の西洋化のために4500万ドルを投入した。中国のすべての医学校は、 ロックフェラーの大盤振る舞いの恩恵に浴そうと思えば、5億の人民に、伝統的な赤足生裸足の医者、の使ってきた安全、有効、安価な漢方薬を打ち捨てるよう説得しなければならなかった。高価な上に発がん性も様式形成があり、致命的副作用が明らかになればすぐ新しい薬に交換しなければならない US 衛星、奇跡の薬。とは違い。彼らの漢方薬は何世紀にもわたる実用テストに耐えてきたものばかりなのに、である。さらに中国に古代から伝わっている針治療も、動物実験でその有効性が証明得るされな、いかぎり科学的価値、なしとみなすというのであった。動物ではなく人間への実用で経験的に証明されてきた有効性などは、西洋の魔術師どもには関係のないことだった。しかし、やがて中国に共産党政権が白頭し、商取引が不可能になったと見るや、ロックフェイラは急に中国人民の健康に興味を失ってしまった。そしてその関心は、今度は日本、インド、そしてラテンアメリカに向けられるようになったのである。見えざる政府、合衆国政府の主人は資本家と起業家である。国会議事録のどのページを見ても、ホワイトハウスでの会議録のどの部分をひっくり返しても、我が国の経済政策への助言の出所は、ただ一つなのだということがわかる。政府の抱える難題をすべて肩代わりして引き受けてくれる慈愛に満ちた保護者、親切心あふれる受託者が誰で、あるのかは、あまりにも歴然としているではないか。大銀行家、大工場主、大商人、鉄道会社主。合衆国政府は彼らの養い一個になってしまった。このような破壊思想の持ち主は、一体誰なのか。爆弾を手にした無政府主義者？それとも共産主義者？驚くなかれ、あの厳格な体制主義者ウッドロー・ウィルソンが、初回の大統領選運動期間中に語った言葉なのである、新しい自由。193年、ダブルデー出版、ニューヨーク、57から58ページ。彼は当時、これらの不正の是正を公約に大統領選に臨んでいた。ところが、それからわずか数年後、ウィルソンが政府の主人。と闇でしたその主人が、ウィルソン大統領に世界大戦への参戦を命じたのだった。歴史学者のランドバーグはその著書、金持ちと超金持ち。の中でこう書いている。最近の研究では、1914年から18年にかけて、世界各国の工業界の巨頭たちは、第一次世界大戦の戦火から世界を救済するどころではなく、戦争の中心的推進役を果たした、と結論付けている。高校の自由の保障、軍国主義の終結、民主主義の防衛といった建前論を振りかざして、はるかガイアから、アメリカを、ヨーロッパ大陸での戦争のただ中へ押し出したのは、アメリカ工業界の大建物たちだった。今日の世界の抱える難問題の多くは、アメリカをも含む14から18年当時の大国政府と、その背後に控えていた大資本家たちの責任だと言えるだろう。彼らは、他の何にも増して、状況の生み出した必然的結果とも言うべき全体主義的共産主義の生みの親なのである。中独アメリカ大使をしていたジェームズ・W・ジェラードが、アメリカを支配した。64名の大物をリストアップしたことがある。筆頭に挙げられたのがジョン・D・ロックフェラー一世。続いて銀行家のアンドリュー・W・メロンと J.P. モルガンだった。この三人は、ウィルソン大統領の第一次大戦参戦について語られるときに必ず持ち出される名である。ジェラードがこのリストを作成したときの現役大統領だったハーバート・C・フーバーが64名のうちに挙げられていないというのも象徴的と言えよう。これらのことはすべて、ランドバーグ教授の前述書4章で明らかにされているのであるが、素朴な平均的アメリカ国民にとってはちょっとした驚きかもしれない。彼はまた、ウィルソン政権が、J.P. モルガンの付属物に過ぎず、モルガン指名の国会議員たちにとって、ウィルソンを中立政策から参戦へと転換させることなど朝飯前だった。とも述べている。さらに詳しく知りたい読者はアーサー・エスリンク著、ウィルソン。全4巻プリンストン大学出版。1946から54年。およびウッドロー・ウィルソンとその進歩的時代。ニューヨーク。1954年をお読みいただきたい。数十年前の選挙戦でのウィルソン候補の言葉は、今日もなお真実である。 アメリカの大統領は、JF ケネディのような死に方をしたくなければ、形式的統治者以上のものにはならないのである。工業界、金融界の大物たちが大統領に代わって、国の統治の実際の責務を引き継いで久しいのである。大企業が我々の社会の主導権を握っている。この増大の一途をたどる大企業の権力を制限しようとするすべての企ては失敗に終わってきた。独占体制を回避すべく、進歩派が打ち出した二つの重要な策がある。一つが取締り制度であり、他の一つが独占禁止法である。取締り制度は大混乱に陥っている。本来は取締りの対象となるはずの大企業が、今や取締り機関を完全に手中に収めてしまっているのである。一方、独占禁止法は事実上私文化している。最近の報道を見ていると、法務省の独占禁止法担当部署というのは、ほとんど機能していないということがわかる。ホワイトハウスその他の権力組織による頭ごなしによる頭ごなし、あるいは裏取引による折衝が一般化してしまったためである。進歩派。1977年1月号。編集者兼発行人モリス・エチルービンの記事より抜粋。この月刊誌は故ラフォレット上院議員が創刊。おそらくは地上最強の圧力団体は石油ロビーだろう。それに匹敵するのが、病院経営者と医師のロビーだ。カーター大統領、アメリカ医師会ニュース。1979年6月8日。追記。1980年、エクソンは、そのビジネス上のパートナーであるゼネラレイテ、アメリカ最大の企業となった。ではエクソンとは何者か ?1911 年、受けたロックフェラーのスタンダード石油トラストの新しい名前なのである。